週のハピリー、テーマは死んだ後のことを考えたことはありますか、としてお届けしております。8時台はスタジオに宗教学者島田博美さんをお招きいたしました。島田さん、おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました、はい、今日よろしくお願いします、はい、土曜日の朝っぱらからありがとうございます。まあ、世間はお盆休みということで、
そうですね、
うん、きっとこのお盆休みを使って帰省した時にお墓参り行かれるとか、
多いですね、
はい、なのでまあこのタイミングでぜひ皆さんご自身のことも考えてみてほしいなと、
はいはいはい、なかなか考えないですからね。
やっぱ考えないです。まあ私も考えないっちゃ考えない、考えたことはあるんですけど、はい、じゃあ具体的にどうしようか決めるとかね、はいはいはい、まではなかなかいかない。
まあ、大体あの親の葬式を出した時から考え始めるんですよ、は
い、その通りです、はい、まさに、はい、まあ、自分が直面するってことですよね。
だ自分はどうなるんだろうかと、うんうん、まあ、親の墓もねどうするかって問題があるし、はい、まあ、今都会にみんな出てきちゃってるから、
はい、
で都会だとやっぱりその墓を持ってない人がかなりね割合として多いので、
うん、あっても、まあ、例えば都心にお住まいの方はやっぱり、はいはい、ね、身近近所じゃないですよね多分。
そんなに
高いですよ。それでなくても自分が今生きてる今住むための。
いくらするか知ってますか。
知らないです。いくらなんですか。一区画って言われる、
一区画、うん、大体
さて、あのね、うち大阪の外れの方なんですけど、はい、それでも数百万とか、
はい、ああそんなにするんだ、
はいはい、だった記憶があるんです、
はいはい、1000万ですね。
マンションですよね。
そうですね、それはだから管理料、永代管理料だけで1000万ですから、
はい
は
い、
墓石は入ってないですから、はい、
なのでその上に墓石があって、はい、うんぬんっていうことですから、はい、ぶっちゃけですね、はい、現代においてですよ、はい、その墓を買える世帯がどれぐらいあるかってことですよ ね、
そうですね、はい、作家の林真理子さん当たったって喜んでました。
当てようと思えることが羨ましいですよね、
うん、何回も挑戦したけどダメで、ようやくとか言ってちょうど対談したんですけど、
はい、そうですか。私当たってももう本当ごめんなさいですわ。無理ですもん、だって、
はい、
墓を持つことは無理。なんならお葬式だって出せないかもしれないって。
そうですね、まあ、しない人が今増えてるから、だいたい葬式に呼ばれることは非常に少なくなってますよね、は
い、うん、まあ、我々こういう仕事をしているとやっぱりね、お仕事の関係でというのは多いかもしれないですけど、
でも有名人でも今もう身内だけでっていうのはね、はいはい、結構多いなって
るし、近親者 で、はい、で済ませた後に、まあ、発表するというか、いうことは増えてますよね、はい、
だから本当にね、亡くなる方増えてんですよ。130万人ぐらい年間亡くなってるけど、
はい、
でも葬式に呼ばれるってことはかえってこう少なくなってる。
まあ、これには理由があるわけですよね。
高齢化が一番大きいと思いますけどね。
亡くなられる数が増えるのはね、
80、90でね、
はい、
この前日野原さん105歳でね亡くなりましたけど、
はい、
日野原さんの場合は青山葬儀所で、
はい、
ちょっと通りかかったんですけど、
はい、
葬儀立派にやってましたけど、
はい、
まあ、105歳までだったら普通はやらないですよ。
あ、そうです
か。やりようがないっていうか、
はい、まあ、近親者の方もそれなりのご高齢でしょうし、う
ん、だから知ってる人が ほとんど来られないし、
ご友人とか、
あ、ご友人すでにあっち側に入りかれてるわけだから、
まあ、お待ちになってる方ですよね、はいはいはい、確かにどちらかといえば、
はいはいはい、っていう状況なので、
はい、これまあ時代というのもあるでしょうし、
そうですね、
大きいのはその経済的な事情というのも含め、
経済的な事情よりもやっぱりそういうふうにこう呼ぶ人がいないっていうのが一番大きいと思いますよね。呼ばなきゃいけないってことがないっていうか、
はいはい、
うん、
これは高齢化社会であり、
うん、
まあ、我々日本人長生きになったというのも考えられますよね。
で前はやっぱりね、企業とかそういうのがその葬儀を割と担って、う
ん、はい、社葬、
そう、それで、はい、そこへ来る人は会社関係、仕事関係の人で、う
ん
う
ん、はい、
個人のことは全く知らないけど来るっていう人が多かったわけですよ。
なるほど、
はい
はい、
誰だろうっていう感じでね、
うん、
ところがもうそういう付き合いというのが今の日本の企業社会の中でなくなりつつあるっていうのはすごく大きいですよね。
なるほどね、はい、個々としてはどうですか、その一般家庭っていうのはやっぱ減ってるんですか、は
い
は
い
は
い、だから家族葬っていうのは今基本ですよね、
はい、
で家族葬って2つの意味があって、
はい、
まあ、規模が小さいと、
うんうん、
それからもう一つはお金がかからないっていうね、
大きいと思います。
そういうイメージがあるんで、
はい、確かに
だから逆に言うとそこで、ま、間違いっていうか、
はい、
意外と人が来ちゃうとか、
あーなるほど、
はい、そういうことがあるんで、葬儀社の方もそういうのに対応できる体制をだんだん整えてきてますね、
はいはい、あの葬儀社、
はい、
お金がかかるというのが我々の持っているイメージだと思うんですが、はいはいはい、これは正しいんでしょうか。
いやそうとも言えないですよね。
そうとも言えない。
別に葬儀社がっていうか、うん、で特にね日本ではやっぱりバブルの時代にものすごく葬儀にお金をかける傾向が強くなって、はい、まあ、派手な葬儀、
はい、
例えばまあ芸能人だと美空ひばりさんとか石原裕次郎さんの葬儀がもうとんでもなく派手だったんですよね、
はい、そうですね。
でその時代っていうのは会社なんかの車掌っていうのも日本独特で、
あそうですか、
はい、会社が葬儀をするってことは他の国ではあんまりやらないんですよね。映画なんかもないでしょ
う。そうですね、まあ、皆さんお墓に入れるときにそこに集まって、
うん、そう日本ではそれをテーマにした映画があるくらいで、はい、
そうですね、
会社が葬儀をするっていうね、はい、だからそういうのがものすごく派手になった時代があって、うん、それで結構価格が上がったんですよ。
あとはなんかそれが弔いだみたいなのもありますよね。個人へのなるべく豪華にしてあげるとか、うん、戒名をなんかいいものにしてあげるとか。
だから葬儀っていうのはなんていうか、はい、まあ、楽しみって言っちゃいけないけどちょっとこうイベントなんですよね。
セレモニーですね、まさにね。
でイベントだからどうしても派手になる傾向っていうのを持ってるから、
はい、
まあ、お金があるとそういう状況になっちゃうんですよね、
はいはい、ただ、まあ、私自身も含めだと思いますが、はいはい、お金をかけられない、
うん、
っていう方が、はい、今皆さん不安なわけですよね。
そうですね、
うん、自分が死んだらどうするんだろうか、はいはいはい、だったりとか親が亡くなった時に葬式を出してあげられるんだろうかとか、それをある意味出さないっていう考え方もあるんじゃないのと。
そうですね、だから直葬とかっていうのが今ね、うん、ある程度増えてて、これは火葬場へ行って火葬するだけで終わりと、
はい、そこにみんなちゃんとね
坊さんも呼ばないし、
うん、
もうそれで終わりと、
はい、
そういうようなやり方が一番まあ簡単ですよね、
まあ、よく大きめのものであるならお葬式に、まあ、参列してそのまま一緒に火葬場行ってとか。
そうですね、
でしたよね。
ただ東京はね火葬料金が高いんですよ。
やっぱこれ地方職あるんですか。
これはね民間がやってるか、
はい、
地方自治体がやってるかで変わるんですよ。
なるほど。
で東京は民間が最初にやっちゃったんで、
はい、
あの民間業者主体なんですよね。
なるほど。
だけど地方だと一般的なところは大体あの自治体がやってるんで、うんうんうん、市民は原則ただ、
はい、
あるいは1万円ぐらい、
はいはいはい、
っていう状況です。
大きな差が生まれますね。ここで
東京だと4万とか、はい、6万ぐらいするんじゃないですかね、
まあ、お葬式出すなら今はマンション住まいの方多いですから、はいはいはい、自分家でできないから場所借りなきゃいけないとかいうこともありますし、地方田舎の方とかだとその自治体のね、
はい、
公民館みたいなのを、
ね、
借りるとかもまあ安かったりタダだったりしますもんね、
だから死ぬ場所によって、うん、お金のかかり方が
これ死ぬ時まで格差というものが
格差じゃないですよねやっぱり格差の反対なのかもしれないんだけど
土地環境の差。
そうですね。
うーん、
だから別に火葬料金がタダだったら、
はい、
まあ直葬にしちゃえばほとんどお金かかんないですよね。
そうですね、
はい、
そこまで事前に調べている人がどれぐらいいるのかということでしょうね。
うん、だから、まあ、知ってはいると思うんですけど、
うん、
でも、まあ、実感がないっていう感じじゃないですかね。
自分事としてなかなか考えられない。
そうで、まあ、これ葬儀の最大の問題は自分でできない。
そういうことなんですよ
墓も自分では面倒は見れない、
はい、見れない。なのでその先のことを考えて、
はい、
今日はできるだけ自分でもこの辺の知識は持っておいた方がいいよというのを、はいはいはい、後半でぜひ教えてください、はい
は
い、
あの土葬の時代っていうのは、
はい、
もう土葬したところっていうのはお墓じゃないんですよ、
はいはいはいはい、
ただ埋めてるだけであって、うん、だから誰もお参りしないんですよ、
はい、
だから一般の庶民は墓っていうのは持たなかったんですよ、
はい、もともと。
そう、ところが火葬すると遺骨残るでしょ、
はい、
そうするとそれを
どこかに ね、はい、
っていうんで墓っていうことになって、
はい、
でそれで増えてくるわけですよ、
はい
はい、
でもそのお墓がある以上は、はい、誰かがそのお墓を面倒見ていかなければならなくなるわけですよね。
っていう仕組みになっちゃったんです。
なっちゃいましたよね、
うん、だからこれは別に誰が考えたっていうんじゃなくて
自然と
火葬が普及して今日本は 99.99% が火葬ですから、
はい、はい、
もう世界ので一番トップですから、
うん、そのシステムを作ってきてしまった日本人が、はい、今そのシステムに縛られている、うん、
でさっき大阪っておっしゃいましたけど、はい、遺骨どのぐらい引き取ります大阪で。
え、分かんないです。
全部引き取んないでしょ。
そうなんですか。あ、遺骨をですか。
そう、
はいはい、一部
で、
一部です、そうです、一部です。お墓に後入れて、
東日本は東京そうですけど、はい、全部引き取るんですよ、
はい、あ、そうなんですか、
はい、びっくりされてますけど。
知らなかった。そうなの。
大抵の人は知りません、はい、
いや、ちっちゃいのに分骨して、それぞれ兄弟とか分骨して、自分の分、ちょっと自分のなんかやらしい言い方がもらって、はいはいはい、あとは
残りどうなります。
お墓へ。
いや、あの、全部引き取らないじゃないですか、
はいはい、
したらその残った、
はい、
骨どうなると思いますか。
ゴミになるってことですか。
まあ処理されるんですけどね、火葬場の方で、ま、
そうですね、
はい、
え、全部をバーってなんかわさわさわさって入れてくれた記憶があるんですけど、はいは
いはい、東日本と西日本でこれははっきり分かれてる。
そんなに違うんだ、
はい、だから東日本よりも西日本の方が、
はい、
まあ、処理しやすいっていうか、 量が圧倒的に少ないんで、
なるほど。
でそれはもう火葬場の方で引き取ってもらうっていうことも割と簡単にできるんですよ、
はい、
だけど東京周辺だと、
はい、それすら
引き取ってくれないですから。
はあ、こうお墓を持たないという考え方も増えてはいるんですか、は
い
は
い
は
い、いやだから逆にさっき言ったように火葬でみんながお墓を持つようになって、はい、
うん、
でまあ一時ねお金かけられるようになって、みんな立派な墓を作ったっていうんで、ね、はい、今の文化が定着してるんですよ。
でしょ、
はい、
でもお墓作るの大変だ、 お墓持つの大変だってみんなが悩んでるわけですよね。
そう、後継者が子供がいないとか、
そうそうそうそう、
もう今子供がいても迷惑をかけたくないっていうんで、
はい、
まあ、永代供養墓っていうのを選ぶ人が増えてるわけですよ。
なるほど。
これはだから、まあ、いわゆる納骨堂っていうか、うん、はい、そういうとこですけど、
はい、
これは墓地じゃないんですよね、
はいはいはい、
法律的には、
はい、
骨を預かってもらってるっていう、ね、そういうところですけど、
はい、
まあ、そこに預けてしまえば、はい、別に管理料をその後払わなくても供養してくれる、
はい、まあ、子供がいないとか、
そうです、
その後どういうふうに、ね、はいはい、引き継がれていくのかという心配をしなくても良くなるよと、はいはい、
だから今それが主流なんですよ。
主流とまで、
はいはい、
は
あ、だからもう自分でわざわざ新しく墓をね建てるっていう人はもうどんどんどんどん今減ってるんですよ。
確かに、はい、そう簡単には持てないですしね、お墓ね、は
い、維持できないんですよ。とにかく
いやできないでしょう。
家は続かないですから。だって家そのものがないから、
ね、そうですね、今代々続くみたいなものが難しくなってますしね、
はいはい、単身者世帯は増えてるし、
はい、個々のものになってますから、あとはそのまあ骨をどうするのかっていうのも、
はい、
お家に仏壇がないから、
はい、
置いとくとこないっていうのもあるでしょうし、
だから最近は逆に家に遺骨を置いておくと、はい、
うんうん、
その仏壇みたいなのがあって、その下に置いておくっていうやり方を取ってるところもあるんです。
はい、
はい、
それだったらまあ手軽にというか自分の身近に置いとけるし、
だけどずっとでその置いとくっていうわけにもいかないっていうか、
うん、
次の代どうするかとか、
そうなんですよ、
いろいろあるんで難しいんです。
家に変な話増えていくのかっていうことに、
そうそうそう、
ね、お父さんのお母さんの分じゃないですけど、
手元供養って言って、はい、なんかペンダントにするとか、いろんなやり方を取ってる人はいるんですよね。
確かに、はい、あの多様化してはいるんですか、そういう意味では。
そうです、
形として、
まあ、多様化してるっていうか、まあ、一つの産業だからいろんなこうアイデアが入ってきて、それによっていろんなことがこう増えてきてるっていうのが現状です、
はい、これ現実的に産業であるということには目を向けなきゃいけないわけですね。
だけどそうしないと困るんですよね、
う
ん、
そりゃそうですよね。
で本当はねこれは遺骨がもう持て余してる人たちがたくさんいるのに、うん、まあ、政治的になんか解決策が出てこないっていうところは大きな僕は問題だと思うんですよ、
はいはい、
だからまあ無策であるがゆえにそういう業者がやるしかないってい
う、はい、
そういう状況が今ですよね、
はい、選びようはあるけれども、
そうですね、で意外とやっぱり知らない、だから今のさっきの遺骨の量の話なんか、
はい、知らなかったです。
東日本の人も西日本の人もまず知らないんですよ。
知らないですね、はい、
で衝撃受けるんですよ。結構
受けましたね、まさにね、はい、この場で、
はい、
その地方の違いっていうのもね、実はまだ全然知らないやり方っていうのもあるでしょうし、
例えば東北地方主にですけれど、あのお通夜が終わった後に火葬するんですよ。
あ、はいはいはい、
で葬儀の時はもう骨になってます。
あ、そうですか、
はい、 これは東北以外でもあるんですけど、そういうやり方を取ってるところもあるんですよ。
なるほどね、はい、これ今やいろんな地方同士の方が知り合ってご結婚されるでしょうから、
うん、意外としないんだよね。
揉めたりとか
意外としないんですよ。だから都会でもうはぐれちゃったような感じでっていう人たちはいるんだけど、
はいはいはい、
でも意外と東日本と西日本で結婚してないんですよ実は。
本当ですか、
はい、
意外だな。
だってしてないからみんなその事実知らないんです。
そうですね、そうですよね、ミックスされていかないってことですもんね、
は
い
は
い、
意外とやっぱりそういうふうにね日本はこう分かれて
る、ね、分かれてんだ、はい、今日たくさん来てるメッセージの中で、はい、自分が死んだ後どうしてほしいかっていうことも決めてらっしゃるという方もそこそこいたんですけど、例えばその検体をしてその、
はいはいはい、
まあ、いろんな医療にのための研究などに使ってほしいと、
はいはい、
で遺骨にして戻してもらって、はい、さらにそれを撒くなり、
はい、
あの散骨っていうんですかね、はいはい、いうことにしてほしいという方が、はいはいはい、私思ってた以上にいらっしゃいました。
検体は今非常に増えてますね。
あ、そうですか、はい、これはいいことですよね、
うん、ただちょっと増えすぎてるところもあって、あ、
それまた困りますね、
はい、それで検体に関してはものすごくその丁寧なんですよ扱い方が、
うんうんうんうん、
だからその供養みたいな方、あの慰霊祭みたいなのをちゃんとやるし、
なるほど、
それは医者も看護師も全部参加して、
はい、
毎年そういうのをやると、
はいはいはい、
だからまあこれは一部の地域の病院というか大学病院ですけれど、はい、遺骨をそのままあの返さなくてもいいって人に対しては、
はい、
納骨堂にずっと安置するってこともやってるんですよ。
なるほど。
であるがゆえに、
はい
はい、もう検体すれば全て大丈夫っていうふうに思ってらっしゃる方もいるんです。
なるほど。ご自身もそう思ってるかもしれないし、はいはいはい、ご家族の方がそうしようというふうに考えてらっしゃる方も多いかもしれないし、
あれだけこう丁寧にこう慰霊してくれるのは検体が一番じゃないですか。
ね、
そういうと宣伝になっちゃうけど、
いやでも知らないことはたくさんあるんだけれども、知っていても、
はい、
どこまでがその、まあ、決まりとしてこうしなきゃいけないとか、
はいはい、
しちゃいけないと思い込んでる部分があるのかっていうところまで踏み込んでなかなか
そうですね、
いかないですもん ね、はいはい、皆さんね、
だから本当のことを知ってる人たちは、まあ、ほとんどいないんですよ。
それを島田さんがこう本で書かれて教えてくださってるとか、まあ、そのゼロ層っていう言葉だったり、はい、
調べてみるとさっきみたいにいろんなことが、
はい、
全く知らないようなことがいろいろ出てくるんですよ、
はい
はい、
その島田さんがゼロ層とかね、そういう言葉だったり、はい、ご本で書かれているその意味といいましょうか、それを通じて皆さんに教えたい、はいはい、メッセージしたいことって何ですか。
僕が言ってゼロ層っていうのはもう遺骨は全部引き取ってもらっちゃってね、うん、だから関西なんか簡単なんですけど、
はいはい、
まあ、それで終わりにしようっていうことですよね、
はい、
だから別にこれを絶対やれって言ってるわけじゃなくって、う
ん
う
ん、もちろん
こういうこともできるんですよと、
はい、
そういうふうなことを視野に入れることによってじゃあどうするかを決めればいいんじゃないのと、
はい、例えば少し気が楽になるとかありますよね、
はい、なると思いますよ。
お墓を持たなきゃいけない、
はいはい、
維持していかなきゃいけない、はい、お葬式出さなきゃいけない、という意識から外に目を向けられる。
そうだ、また墓ってめんどくさいんですよ。だから今再婚とかね、こう離婚再婚、まあうちもそうだけど、
はい、
そういうようなことになってくると、じゃあ先代前の奥さんのとかいろいろ出てくるんですよね。
あとあのね、旦那の方の家に入りたくないとかいう話も聞きますしね。
だからそういうようなことが、だから家っていうものが今の社会の中でちょっとこう実感としてね、こうずれてるんですよね。家を守っていかなきゃならないっていう意識をみんな持ちにくくなってるから、
家督みたいなものとかね。
そう、それはもう戦前の制度ですからね。だからそういうような状況が変わっちゃったから、より広い選択肢を用意しておかないとうまくいかないんです、
はい、いや確かにあの死ぬことの怖さって、
うん、
あのなんでそんなことで怖いと思わなきゃいけないんだろうみたいなところありますもんね。
死ぬ時に怖いってことは意外と少ないですよね。
だって
実は
そう、命を落とすことに対して怖いじゃなくて、その後の墓がとか、
そういうこと
ね、葬式がとかに対しての不安なり恐怖っていうことを持つこの理不尽さというか、
まあ、特に50代60代が一番強いんじゃないですか、
う
ん、もうだんだん年取ってくると ね、どうでもよくなんですよ
本当ですか。
はい、
そうですか、
はい、
そこに行きたいですね。
行きたいっていうか なんかね、そうなっちゃう。もっと別のね、例えばもう病気がかかってるから、
うん、
それなんとかしなきゃいけないとか、体弱ってきたとか、もうあんまりよく覚えてないとか、
はい、
そうなってくると、うん、そういう自分をどうするかってことに対して関心は薄くなりますよ、
うんうんうん、
だ実はね、就活とかする必要ないんですよ
出ました、 就活は実は必要ない、
はい、現実にずっとそれがこ うまくいくってことは、
はいはいはい、
なかなかこれないって、
そうですね、はい、何もかもが思い通りにいく、予定通りにいくわけはないと、はいはいはい、
で就活をするんだったら家族がいる場合は家族と話し合うってことが一番大
事、そこですね、はい、確かにそれ一番大事な就活ですよ、
自分だけで考えちゃダメ、うん、てか意味がない、
はい
はい、そういうことです、
そうですね、はい、それがまあある意味の遺言であったりとかっていうことにもなりますよね、自分の考えをちゃんとみんなで共有するっていう、
あの遺言で可能なことっていうのはしとけばそれで済むんですよ、うん、
はい、
はい、でみんなあのいろいろ忖度しますから、
はい、はい、忖度しますね、はい、そうですね、
個人はこう考えてたんじゃないのとか、
はい、
個人はこう考えてたからこんな葬式は良くないとか、
はい、
いろいろみんながまあ周りの人が言うんです、
その通りです、
はい、
そうならないためにも、
まあ、ならないために、まあ、簡単にそういうことはしといた方がいいけど、ただ気が変わるんだよね、はい、人間って、
そうですね、
はい、
っていうことは定期的にでもこう言ってみんなで話す機会をやっぱ持った方がいいよってことにもなりますよね、
そうですね、意外とそういうことに対してみんな考えないけど、うん、これは結構ねやっぱりしといた方がいいことですよね、
ですね、これこそ まさしく大事な就活のあり方ですね、ある意味ね、
そういうようなことが話し合うことができる家でありたい、うん、家庭でありたいっていう感じだと思いますよ、
その通りだと思います、はい、皆さんぜひ、このお盆帰省される際には本屋さんに一回立ち寄っていただいて、あの島田さんが書かれた葬式はいらないとかですね、はいはい、ゼロ葬あっさり死ぬとかですね、はいはい、これを持って帰っていただいて、
そうそうそう、
みんなで読むと、
だから葬式はいらないっていう本を自分で買って不要に置いとくと親がびっくりしたりとかそういうことはある、そう
置いとくだけはダメですね、それ読
ん、
みんなに読むとか
書いてた人はいましたけどね
みんなで読んできっかけ、はい、話すきっかけにしてもらうという、
そういうことですね、
はい、たくさん勉強できました、はい、というか自分の無知さも知りました、
いえいえそんなことない、
はい、島田さん今日はどうもありがとうございました、はい